会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日はボンタン飴などでおなじみ製菓食品株式会社の秘密に迫っていきます。さてこの製菓食品株式会社ですが、明治36年に勝ち丼屋松浦屋商店として創業、実はもう今年で109年目を迎えるんですね。大正15年ボンタン飴の製造販売を開始します。こちらは今年で86年。昭和6年兵六餅の製造販売を開始します。今年で81年ですね。そして昭和34年製菓食品株式会社に社名を変更します。主に南九州エリアでの菓子アイスクリーム冷凍食品の卸物流業務、菓子アイスクリームの製造関連会社製菓スポーツセンター、製菓ライフサポート、こちら介護事業などの事業に携わっている会社です。さあ今日は電話がつながっています。製菓食品株式会社製菓部の牧迫晃郎さんです。牧迫さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、まずはですね、製菓食品というね、こちらのカタカナで製菓というふうに書きますけれども、はい、この社名の由来から教えていただけますか。
はい、昭和34年までは私ども鹿児島製菓という社名だったんですが、はい、漢字で、鹿児島製菓ですね、取引先から、社名が長いですので製菓さんと呼ばれることが多くありまして、これを社名にいたしました。
まさしくお菓子を作る会社という感じがしますね。
はい、
でその製菓さんから、製菓株式会社になったということですね。はい、製菓食品になったということですね。
はい、そうです。
さてその製菓食品さんの、大ヒット商品といいますと、やはりボンタン飴、もうこれはもうほんと皆さんにおなじみだと思いますが、はい、そもそもこの商品はいつ頃、これどんなきっかけで作られるようになったんでしょうか。
はい、大正の末ぐらい、鹿児島菓子という社名だった時代に、はい、実は水飴を製造しておりまして、この水飴で、熊本の皆さんもおなじみのお菓子、朝鮮飴を当時作っておりました。
はい、
この、飴の切れ端をですね、工場の社員の方がハサミで細かく切って、食べていた、その様子を創業の社長が見まして、ヒントにして、これに、味付けまた着色をしまして、当時、非常に流行っておりましたキャラメルと同じ形態で発売したのが、きっかけでございます。
おー、ちょっと遊んでたのがもうなんかアイデアのひらめきのきっかけになったわけですね。
はい、
へー、これ長く歴史がありますと戦争の時とかなかなか大変だったんじゃないですか。
はい、実は昭和18年からは、戦時中ということで原材料が入手困難になりまして、休業状態に、なっています。兵器等を一時作ってたこともありまして、また20年には焼夷弾の爆撃を受けまして、本社工場設備、全焼しまして、22年頃から逐次再興して、菓子製造販売を開始したというところです。
はあ、
それで昔の営業資料とか、全てこう消失してしまっているというところがございます。
ああ、ってなりますと、じゃあ今までどれぐらい累計で売れたとか、そういったのももう分からなくなっちゃってるわけですね。
そうなんですね。
そうですか。そこを乗り越えてまたね今が続いて、100年を超えるということになるわけですね。
はい、
このボンタン飴の開発のポイントというのはどんなところにありますか。
はい、まず当時森永製菓さんの水付キャラメルが非常に売れていたというところで、そこに着目したというのが一つあります。
はい、
それと朝鮮飴の製造、これが基礎になっているということ、それと、当時、今でもそうですが、鹿児島では身近な食材として、ボンタン、分担と言ったり九州北部ではザボンと言ったりしますが、これを使ったこと、それと、今では少し珍しいことなんですが、オブラートで包装した形態、この辺が まあ、あの開発のポイントだったのかなと考えております。
これも子どもの頃に初めてそのオブラートで包んであるお菓子を見た時にですね、ボンタン飴だったと思います、はい、このフィルムは食べられるのか何なのかと、
はい、
非常に疑問に思いながら、はい、大人が食べてるのを見て、あ、これ食べられるんだと思って、はい、食べた記憶がありますね。私も、
まあ、今でも見て食べる方とかいらっしゃったりしますね。
あ、そうですか、はい、これやっぱりオブラートで包まないと、
はい、
なんかダメなものなんですか？
オブラートで包まないとですね、箱の中で1個に固まってしまうんですよ。
あら、
はい、
大きい1個になっちゃう。
そうなんですよ。1粒になってしまうんですね、
箱の中が。なるほどですね、はい、それはそれでなんかかじってみたい気がしますけどもね。
ただ箱にもくっついてしまってもう剥がれないというようなことになってしまいます。
じゃあやっぱりこれがないとダメなわけですね。
はい、そうなんです。
さて、そういったところでできてきた、ボンタン飴ですけれどもね、ボンタン飴以外にもですね、いろいろありまして、例えば青果食品さんの人気商品でいきますと、
はい、
兵六餅、
はい、
ね、もうこれもおなじみで、パッケージが何とも言わせませんが、この兵六餅、これはいつ頃どんなきっかけで作られたんでしょうか？
はい、昭和6年頃、から製造開始をしております、
はい。
まあ、当時はあまりこう鹿児島にこうお菓子の土産品っていうのが、まあ、県外に持っていく土産品っていうのが少なかったようです。
ほ
う、それで、まあ薩摩文学、まあ、江戸時代の文学の中で、まあ、非常に愛読されているものに大石兵六夢物語という、まあ話がありまして、
ええ、
まあ、こんな土産品をということで作ったお菓子でございます。
あ
とこの郷土文学の普及の一助になればいいということと、まあ、観光客の方がその起業された際に、まあ、土産話として面白いんじゃないかという、まあ、創業社長の願いもございます。
なるほどですね。これ、その兵六夢物語というのはどんな物語か、ちょっと紹介していただけますか？
はい、この物語はですね、天明4年、1784年に、
はい、
毛利政直という、まあ、下級武士ですかね、その方が書いた文学、大石兵六夢物語という、この物語の主人公の名前に由来しております。この物語は大石兵六という、血気盛んな薩摩隼人が鹿児島の、吉野というところに出る、悪狐を退治に出かけるんですが、逆に化かされてしまって、ついには丸坊主にされて散々な目に遭うものの、最後は見事狐を退治するという物語でございます。
へー、面白い話ですね。はい、もうそこを、まあ、残していこうというのもあって、
はい、
その兵六さんからいただいて兵六餅になってると、
はい、
いうことですね。
はい、そういうことです。
これ兵六餅の開発のポイントというのはどんなところにありますか？
はい、この物語の、まあ、世界観を味で表現したという、
うん、
まあ、あまりこうお菓子の、中ではこうちょっと珍しいのかなというふうに思います。
うんうん、そうですね。
それと、まあ、その物語もこういろいろ風刺が効いていたりしまして、まあ、噛めば噛むほど味わい深いということで、
なるほど、
まあ、その味を、まあ、作り出したというところがございます。
いろんな味がありますよね。
はい、
風味
が
ね、
まあ、オリジナルのこう味でして、う
ん、
まあ、一言で言いますと、まあ、きなこのり抹茶味という感じでございます。
非常に複雑な、ね、はい、感じがしますよね。これだから、これ全部入れ込んでるわけですか？
そうですね。
はあ、はい、面白いですね。これを組み合わせていこうというね、実験といいますか、過程がいろいろ面白かったでしょうね。
はい、多分試行錯誤をいろいろ繰り返してですね、その原料がいろいろ主張する、口の中でいろいろ主張して変わっていくというところを、まあ、楽しんでいただければ、非常に作り手としても嬉しいことです。
はい、ぜひ皆さんね、オリジナルの味でございますので、試しに食べていただきたいと思いますがね。その他にもですね、僕なんかもう一年中食べてる青果さんの食品でいきますと、白熊ね、
はい、
はい、 これも僕大好きで、
ありがとうございます。
一年中あのお店によっては一年中置いてあるところもあったりしますので、
はい、
はい、買ったりもしてますけども、他にもいろいろありますが、いろいろそのものを販売するにあたってエピソードもいろいろあるそうで、はい、ちょっといくつか紹介していただけますか。
はい、もともと創業社長が非常に宣伝販促が、まあ、好きな、人間でして、まあ、発売当初はあの陣羽織旗差し物ってい う, こういでたちで、陳論屋舞台を結成しまして、
はい、
全国へこう一軒ずつこう地道に回っていったという話がございます。
へ、
まあ、あとあの昭和3年なんですが、
はい、
一機5000円であの軍用機をこう払い買い受けまして、まあ、全国の空からボンターメを巻こうという計画をまあ立ててこう総公開までやったという話があるんですが、実はこれもあの資金繰りがつきませんで実現しなかったという話がございます。
これは残念でしたね。
はい、
他にもありますか。
あと、この兵六餅なんですが、実は戦時中GHQ からですね、こう兵六さんがこうお尻を出したパッケージデザインでして、まあ、ふんどし姿なんですね。
ふんどしですもんね。
で、まあ、この絵柄が非常に下品であると、こう GHQ から、クレームがつきまして、まあ、パンツを履かせなさいという問答がありまして、この当時は2代目社長になっているんですが、まあ、これはもうジャパニーズパンツであると、その下品なものではないということで、断固反対して、まあ、なんとか通訳の方にこう頑張っていただいて、認めていただき今に至るというところがございます。
なるほどね。外国の方からしたらね、ふんどしはよくわからないでしょうからね、
はい、
なるほどね。でもあれがねやっぱり特徴的ですよね。
はい、
ねえ、あのなんか兵六さんに至っては鹿児島では銅像とかいろいろ建ってるんですって。
はい、あの銅像がございます。
どんなところに建ってるんですかこれは。
あの吉野にですね、公園がございまして、あの吉野町というところがあるんですね。まさにこの物語で、狐退場した舞台なんですが、こちらの方にあの銅像がございます。
いやー皆さん、あの兵六さんもうなんかこう、私はなんか思いつきでつけたのかと思ってましたらば、ちゃんとね物語があってということですけれどもね、まあ兵六餅、それからまあもちろんボンタン飴ね、私の大好きな白熊とかね、他にも実はたくさん商品がありまして、さつまいもキャラメルとか、
はい、
ね、ぶどう飴、パイナップル飴、リンゴ飴とか、桜餅飴とか、はい、生姜飴とかですね、もう本当に数多く作ってらっしゃるんですね。
はい、
これはどうですか、これからもいろいろ増えていきそうなんですか、商品というのは。
そうですね、まだまだ、皆さんの、まあ、ご希望とか、リクエストとかもありましたら、いろんなものを作っていきたいと考えております。
はい、ぜひ皆さんね、コンビニですとかスーパーにおなじみの商品として並んでおりますので、今日はぜひね、ボンタン飴ちょっと最近食べてないなっていう方もいらっしゃるかもしれませんがね、ぜひお買い求めいただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
ということで今日は青果食品ボンタン飴の秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは青果食品株式会社青果部の牧迫明郎さんでした。牧迫さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。